それでは第9回のシリアルキラー研究室を始めたいと思います。今回の研究発表はビリー・ヘロルトについてです。ビリー・ヘロルトはドイツの兵士です。第二次世界大戦末期に一兵卒でありながら将校の身分を詐称して多数の敗残兵を指揮下に収め、彼らと共に収容所を不当に支配して囚人の虐殺を行ったことで知られています。エムスラントの処刑人の異名で呼ばれました。敗戦後、連合国軍によって逮捕され、裁判の後に戦争犯罪人として処刑されています。今回は地名がたくさん出てきますので、地図を見ながら確認すると分かりやすくなると思います。ウィリー・ヘロルトは1925年、ザクセン州ルンツェナウにて屋根葺き職人の息子として生まれます。ルンツェナウはドイツの真ん中より少し上の東側、チェコの北の方に位置します。1932年から1940年までは国民学校に通いました。1940年から1943年までは技術学校に通い、煙突清掃員としての訓練を受けます。逮捕後に彼自身が語ったところによれば、この時期には必須演習を無断欠席したためにヒットラー・ユーゲントを追放されたという話です。1943年6月6日、国家労働法師団 RAD からの召集を受けて、占領下フランスにて大西洋の壁の建設工事に従事しました。9月11日に RAD を除隊し、9月30日から空軍に徴兵されて兵役に就きます。タンガーミュンデに駐屯する工科良兵連隊において訓練を終えた後に、イタリア戦線に派遣され、ローマの少し南にあるネットーノや、そこから東に位置するモンテカッシーノなどをめぐる激戦に参加しました。この戦いの中で上等兵に昇進します。その後、部隊はドイツ本国へと移動し、グランゼ戦闘団に合流しました。1945年3月、ドイツとオランダの国境、これはドイツの左上、北西の方にあります。その国境からほど近いグローナウをめぐる戦いの最中に、ヘロルトは脱走します。脱走後は、バート・ベントハイム方面、これはグローナルから北東方面へと徒歩で向かいました。その最中、ヘロルトは側溝に落ちた軍用車の残骸を発見します。車内には大量の荷物が残されていて、箱の一つを開けてみると、勲章のついた真新しい空軍大尉の軍服が収められていたそうです。ただし、この制服を入手した経緯については、目撃者がおらず、逮捕後の本人の証言しかないために、正確なことは分かっていません。これに着用して、 あ、これを着用して隊に扮したヘロルトがさらに北へ向かって歩いていると、若い廃山兵に隊員殿と呼び止められます。その若者に部隊からはぐれてしまったので指示が欲しいと言われたヘロルトは自分の指揮下に入るように命じます。その後も道中で廃山兵たちと合流しつつ北進を続け、メッペンに到着した時点ではおよそ30人の兵士が彼の指揮下に入っていました。メッペンはバート・ベントハイムよりさらに北東にある場所です。彼らはヘロルト戦闘団、ヘロルト野戦即決裁判所、ヘロルト衛兵隊などの部隊名を自称しました。車を手に入れると廃山兵の一人を運転手に指名します。検問所では憲兵による書類提示の要請を拒否したため取り調べを受けますが、あまりにも堂々とした振る舞いのため取り調べの担当将校はヘロルトを空軍大尉と信じ込んでシュナップスを注いで歓迎しました。シュナップスというのはドイツのお酒で、蒸留酒にハーブやフルーツの味や香りをつけたものだそうです。ジンのようなものですね。で、メッペンのさらに北にあるパーペンブルクでは付近の収容所が脱獄囚の捜索を行っているという報告を受けて、市長や地元のナチス地区指導者と会談もしています。ヘロルトは自分には任務があり、法的な祭事、些細なことのために割く時間はないとして脱獄囚の即時射殺を命じたそうです。1945年4月12日、ヘロルトらの一団はエムスラント収容所アシェンドルフ湿原支所に到達します。アシェンドルフという地名はドイツに2カ所あるようなのですが、パーペンブルグのすぐ西側にある方だと思われます。ドイツの地図でいうと左上北西の方でオランダとの国境近くにあります。その収容所では主にドイツ国防軍の脱走兵や政治犯が収容されていました。本来の収容人数は1000人程度だったのですが、当時は敵の前進に伴い放棄された周辺の収容所からも囚人が移送されてきていたので、およそ3000人が収容されていたそうです。混乱の中で収容所の秩序は失われつつあって、ヘロルトらの到着2日前にはツェレーの護送中に囚人およそ150人が脱走するという不祥事も起こっていました。ヘロルトは収容所及び地元の党組織の幹部らに、総統は、ヒットラーのことですね、総統は自分に全権を与えたと語って、野戦裁判所を設置して秩序の回復を図ると宣言しました。すでに事態を収拾する能力を失いつつありましたし、不祥事に対する中央からの処罰を恐れていた収容所及び党組織の幹部らは、 総統の命令のもと活動しているというヘロルトの嘘を疑おうとしませんでした。こうしてヘロルトと敗残兵らによる収容所の支配が始まります。敗残兵らは逮捕された脱獄囚の一団を連行すると、3人をひざまずかせていきなり射殺します。別の8人を連れてきて、長さ7メートル、幅2メートル、深さ 1.8 メートルの大きな穴を掘らせます。4月12日18時ちょうどに30人の囚人が穴の前に並ばされます。敗残兵らは運び込んだ降車機関砲を据え付けると囚人らに向けて掃射を行い、玉詰まりが起こった後、足だけが吹き飛ばされ即死しなかったものなどを一人ずつ銃を使って射殺していきました。穴の中にも生き残りがいないか、死体を蹴って確認し、さらに手投げ弾が投げ込まれました。続く2つの囚人グループは、機関銃によって射殺されました。日没までに98人が殺害されました。地元の国民突撃隊部隊も出動させ、脱獄囚の捜索逮捕及び処刑に当たらせました。殺すための脱獄囚が少なくなってくると、ヘロルトらは外国人や脱走兵といったその他の囚人の拷問及び処刑に手を染め始めます。13日には74人が殺害されたそうです。4月19日、イギリス空軍によって収容所が爆撃を受けます。この際に生き残っていた囚人のほとんどが脱走してしまいます。ヘロルトと敗残兵らは収容所を放棄して戦争犯罪を重ねながら放浪しました。4月20日にはパーペンブルクで連合国軍の到着に備えて家に白旗を掲げていた農夫を逮捕して絞首刑に処しました。翌日にレーアに到着した一団はホテルに一泊した後、再び野戦裁判所の設置を宣言して、2人の男性を逮捕して処刑します。さらに、海軍の脱走兵1人と、精神障害者1人も続けて処刑されました。4月25日、レーア刑務所に収監されていたオランダ人5人の身柄を引き取り、数分間の裁判でスパイ容疑者として形式的に裁き、自分たちで墓穴を掘らせた後に射殺します。彼らはヘロルトらが手にかけた最後の犠牲者でした。ヘロルトらは連合国軍から逃れるために交代を続けていましたが、アウリッヒに到着した時点で、現地のドイツ軍司令官の命令により、全員が逮捕されました。5月3日、海軍軍事裁判所にて、ヘロルトはすべての罪を自白して、翌日には前線執行猶予処分、すなわち執行猶予代替への転属が決定します。しかしヘロルトは出頭せず姿を消して、 そのまま敗戦まで潜伏していました。潜伏していたヘロルトは、ビルヘルムスハーフェンにて煙突清掃員として働いていました。1945年5月23日、食パン一斤を盗んだとして、現地に進駐していたイギリス海軍に逮捕されます。その後の取り調べの中で、彼が多数の戦争犯罪を犯したことが明らかになりました。1946年2月1日、イギリス軍はヘロルトと彼が率いた敗残兵たちを集めて、アシェンドルフ失言収容所跡にて犠牲者の遺骨を掘り返すように命じました。最終的に195人分の遺骨が回収されています。1946年8月、イギリス軍はオルデンブルクにてヘロルトと敗残兵ら合わせて14人を裁くための軍事裁判が設置されました。その結果、彼らは125人の殺害について責任を負うものと判断されました。1946年8月29日、被告のうちヘロルトと6人の敗残兵に対して死刑が、5人に対して無罪の判決が言い渡されました。ただし、死刑判決が下った敗残兵の一人は、後に控訴を行い、判決が取り消されています。1946年11月14日、ボルフェンビュッテル戦犯収容所にて、ヘロルトと5人の敗残兵のギロチンによる斬首刑が執行されました。彼の執行は、刑の執行は、フリードリヒ・ヘアが担当しました。尋問中、虐殺の動機について問われたヘロルトは、なぜ収容所の人々を撃ったのか、自分にもわからない、と答えたそうです。現在、アシェンドルフ失言収容所跡とレーラには虐殺の犠牲者を弔う碑が残されています。そして2017年に小さな独裁者というドイツ映画が制作されます。監督はロベルト・シュベンケという人です。第二次世界大戦末期、偶然の成り行きと言葉巧みな嘘によって将校の意向を手に入れた脱走兵の若者が怪物的な独裁者に変貌していく様を描いた映画です。ビリー・ヘロルトが引き起こしたこの事件をベースにしています。この映画のあらすじは、ナチスドイツの敗色が濃厚となっていた第二次世界大戦末期の1945年4月、部隊を脱走した空軍上等兵ヘロルトは憲兵隊に追われてさまよっていました。追ってから逃れた彼は打ち捨てられた軍用車両の中を漁っている際に空軍将校、高架良兵大尉の軍服一式を発見します。ヘロルトは軽い気持ちでこの軍服を身にまとってみますが、彼を本物の将校と信じた幽閉フライタークから指揮下に入れるよう頼まれ、 このまま将校になりすますことを思いつきます。ヘロルトは将校の軍服の意向と言葉巧みな嘘によって道中出会った兵士たちを服従させて指揮下へ収めることに成功し、ヘロルト戦闘団のリーダーとなります。彼が主張するヒットラーの特使との偽装を周囲の人々は真に受けて、道中に受けた検問でも正体は暴かれません。ヘロルトは次第に傲慢な振る舞いをエスカレートさせて、地元の突撃隊幹部から脱走兵収容所の指揮官を任されると、規律維持を名目とした大量殺戮を行います。収容所が空襲を受けて壊滅した後も、ヘロルトの暴走は止まらず、彼は即決裁判所を自称して、行き合った人々のみならず、自らの部下さえも次々に処刑し続けます。まさに事件をモデルというか、そのままのストーリーです。まだ私はこの映画を見ていないのですが、機会があったらぜひ見てみたいと思います。以上がウィリー・ヘロルトの事件になります。